こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。そういえばどうですか？4月になって新人の教育係になったって伺っていましたが、うまくできていますか？ああ、そうでしたか。今まで教育係なんかやったことがないから、うまく教えてあげられている気がしない。そうですよね。私なんかも人に物を教えるのがものすごく苦手な人間なので、慣れればうまくできるのか、慣れたとしても全然うまくできないのか、それはわかりませんが、初めてのことであればうまくできないことの方が多いですよね。これからうまくできるようになるといいですね。それにしてもあなたは先輩になるわけですよね。そして教育係になったわけですから、ここの関係性、先輩と後輩の距離感、それって結構難しいんじゃないかなって思うんです。しっかりと先輩らしくいたいという気持ちもあれば、でも教育係ということである程度近い距離感というのも必要になってくるかもしれません。その距離の取り方っていうのはなかなか難しそうですね。近ければいいのかというと決してそうではないかもしれません。あまりにも近すぎるがあまりに慣れ慣れしさみたいなものが出てきてしまうかもしれませんしね。そういったものが良い時もあれば悪い方に転んでしまうこともある。そんなことを考えると、どこまで近づけばいいのか、どこまで離れればいいのか悩んでしまいますね。どちらにせよ、後輩からはすごい先輩だなって思われたいものですよね。新人に舐められないというんでしょうか、尊敬される先輩、そんな風になりたいと思いませんか。ああ、じゃあ今日はこの隠れ家にお便りが届いていたんですよ。もしかしたら今の話に少しつながってくるエピソードかもしれません。隠れ家ネームパセオさんからいただきました。パセオさん、お便りありがとうございます。こんなお便りなんです。こんばんは。いつも癒しをいただいています。私は経営をしているものです。ただ自信がなく、従業員に舐められていると感じ苦しいです。被害妄想かもしれないです。なぜか仕事ができる人ほど苦手です。私は変でしょうか。似たようなケースを管理人さんの番組内で探していきます。これからも居心地のいいこの場所に寄らせてください。こんなお便りをいただいたんです。パセオさん、ありがとうございました。そしていつも癒しをいただいています。これからも居心地のいいこの場所に寄らせてください。この言葉は私にとってはとても嬉しいですね。本当に癒せているかどうかというのは 私もあまり自信のないところですが、こうやって言っていただけるとよかったなって思いますし、ここが居心地のいい場所だと思っていただけているのであれば、いつでも立ち寄ってください。さあ、そんなパセオさんからのお便りですが、経営をしている方なんですね。そして従業員がいる。その従業員に舐められている感じがする、そんなお便りなんです。このお便りを見た時に、私が一番最初に思ったのは、もしかしたらパセオさんはすごくいい人なのかもしれない、そんな風に思いました。いい人だからこそ、従業員とか自分の部下が親近感を持ちやすいのかもしれません。それがある意味では慣れ慣れしさということにつながってくるかもしれません。悪く言うとそういう言い方になってしまいますが、いい意味で考えるのであれば、その距離感の近さが安心感だったり親密な感じというのを出しているのかもしれませんね。ですが、パセオさんはもしかしたらその距離感に戸惑っているのかもしれません。心の中ではあまり距離を取りすぎて、経営者と従業員であまりにも距離が離れていたり、壁を作るようなことはしたくない、そんな風に思うかもしれませんが、かといってものすごく至近距離まで来られるとどうしていいかわからない、そんなことも考えてしまっていたりするのではないでしょうか。とはいえ、これは私の妄想の話です。本当は全然違うかもしれません。どちらにせよ、パセオさんは従業員に舐められているように感じている、これは間違いないわけですね。パセオさんがもしかしたらすごくいい人なのかもしれない、そう感じた理由も、この舐められているというワードが一つ私の中では気になった言葉でした。舐められているという言い方をするとあまり気分は良くないですが、もしかしたらパセオさんが人が良すぎるがあまりに、従業員の皆さんは困った時は助けてもらえるかもしれない、そんな気持ちがあるのかもしれません。ですから、本当に困ったことであればいいのかもしれませんが、決してそうではないもの、どんなこともパセオさんのところに集まってくるのかもしれません。それを一つ一つ聞いてあげたり、手を貸してあげたり、そういうところから皆さんに頼られている、甘えられている、そういうところってもしかしたらあるのかもしれませんよね。舐められていると感じる理由を周りから想像してみましたが、パセオさん自身のことでももう少し私なりに深掘りして想像してみましょう。あくまでも想像の話ですので、全然違っていたらごめんなさい。 パセオさんのお便りの中には気になるところがいくつかありました。自信がないというところ、そして仕事ができる人ほど苦手ですというところ。この二つがキーワードになるかもしれませんね。パセオさんは自信がないんです。自分が普段やっている仕事だったり、経営者としての立場、そういったところにもきっと自信がないんでしょう。自信がないからこそ、自分より仕事ができる人のことを見たり、自分よりすごい人がいたとすると、こんな風に思ったりしませんか？相手の目線で自分に対して、この人全然仕事できないじゃんって言われているような気がする。そんな想像をしてしまいますよね。お便りの中にも被害妄想かもしれませんってご自身で書いているぐらいですから、きっともう気づいているんだと思いますが、そんな風に自分よりすごい人が自分のことを見下している、バカにしているんじゃないかって想像してしまう。その想像もパセオさん自身が自分に自信がないから、周りの人に見下されているような気がする。そしてまた自信がなくなる。きっとそうなのかなって思いました。あくまでも想像の話ではあるんですが、何を隠そう、私自身が同じように考えてしまう人間なんです。ですからパセオさんのお便りを読んだ時に同じだなって思いましたし、きっと私と同じようなことを考えていたりするのかなって想像が膨らんでしまいました。こういう自分って嫌になりますよね。周りの人はよく言うんです。そして私自身もいろんな経験をしてきて、実際にそうだなって思っていることがあるんですが、自分が思っているより周りの人は自分に対して何も思ってないんですよね。あの人は自分よりできる人間だから、自分のことをバカにしているかもしれないって思ったとしても、当の本人はそんなことを全然考えていなかったり、全く予想もしない別なことを考えていたり、そういうことが世の中には多いです。あなたはいかがですか？ここに来られるネガティブな皆さんもよくあると思います。自分のことを何か悪く言われているんじゃないか。なんかあそこでこそこそ話している話は自分のことを言っているんじゃないか。そんな風にして悪い想像をしてしまうということはたくさんあると思います。実際に その予想が当たることもあったりするんですが、でも大体は全然違う話をしていたり、周りの人は自分自身のことなんかほとんど見てないです。ですから、あまり気にしないのが一番いいんでしょうが、気になっちゃいますね。頭ではわかっているんですが、それをうまくできないのが私たちなのかもしれません。そんなパセオさんに、私から最後に一つお話ししたいことがあります。こんな我々が自分の自信のなさから来る被害妄想、そんなものとどうやって戦っていくか、それをうまく乗り越えるためのコツ、そんなお話ができれば本当は良かったんですが、私も全く同じなので、それを乗り越えるコツがあるのであれば逆に私が知りたいぐらいです。なのでそんなお話はできないんですが、パセオさんの自信のなさ、それを少しだけ自信を持てる方に後押しできることならあるかもしれない。そしたら少し生きやすくなるかもしれない。そんなことを思って最後にこんなお話をしたいなと思います。自信のない人って私もそうですが、自分が当たり前にやっていること、自分にとっては全くすごいと思っていないこと、それが周りの人からしたらすごいことだと感じることというのがあるんですね。自分では気がつかないんです。当たり前のようにやっていますし、自分の中ではそれができて当然だと思いますし、なんならまだまだできていないと感じたりするものですが、その自分ができていないなと思っている状態でも、周りの人から見たらものすごく上手にできているじゃないですか、なんていうことがそれなりにあったりするものです。ですから、パセオさんにしかできないこと、パセオさんは何もすごいと思っていないけど、周りから見たら随分すごいことをやっているんじゃないかっていうことがあると思うんですよね。私はパセオさんのことがこの一通のお便りでしかわかりませんが、このお便りの中でも見つけることができましたよ。私にはできないこと、でもパセオさんがやっていること、パセオさんは会社の経営をしているんですよね。どういう経緯で会社の経営をしているのかはわかりませんが、会社を背負っているわけです。私には到底無理ですね。会社の経営をしていますっていうことが自分の自己紹介で出てくる。こんなにすごいことはないですね。その会社に勤めている 従業員たちの中でも誰もかなわないです。なんせ経営者ですからね。自信を持っていいと思いますよ。会社の経営なんて誰でもできるものではないと思いますから。今日は隠れ家ネームパセオさんからいただいたお便りを紹介しながらお話をしてきましたが、なかなか自分のすごいところって気がつけないですよね。そして私もそうなんですが、きっとパセオさんもそうかもしれません。あなたもそうかもしれません。周りの人にあなたはすごいですねって褒められても、例えばさっきのように私からしたらパセオさんは会社の経営者なわけですから、ものすごい人なわけです。でもパセオさん自身はもしかしたら会社の経営なんて思ったより誰でもできると思うし、自分よりすごい経営者が周りにもいっぱいいるから、私は全然すごくないです。そんな風に考えてしまいませんでしたか？私も同じように思っちゃいます。なので、周りからの褒め言葉だったり、すごいですねっていう言葉を簡単に飲み込むことができないんですよね。ですから自分に対して自信が持てない、自信がなくなっていく、結果周りから舐められているんじゃないかって感じてしまう、そんな風に私は感じました。きっとポジティブな人だと自己肯定感を上げましょう。自分で自分をたくさん褒めてあげましょう。そんな風に話したりするんでしょうが、ここはネガティブさんの隠れ家ですから、ポジティブな話はやめておきましょう。いいじゃないですか。ネガティブだって苦しいですし辛いことも多いですが、ネガティブにはネガティブの良さがあるのかもしれない、そう思うことでなんとか暮らしていけるような気がするんですよね。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それでは、おやすみなさい。ああ、もちちゃん。今日はさ、自分に自信がなくて、会社の従業員に舐められている感じがするっていう経営者の人からのお便りが来てたからさ、それを読みながらお話ししていたんだけどさ、自分に自信なんか持てないよね。たまにさ、めちゃくちゃ自分に自信あるっていう感じの人いるでしょ。すごいよね。その自信ってどこから出てくるんだろうっていつも思う。でもね、その自信に裏付けされる何かがきちんとあるんであれば、まあまあまあまあいいよ。この人は 昔からこんなにいろんなことを積み重ねて経験してきて、だから自信がある。それをちゃんと私は自信がありますよって言えるのはすごいことだと思う。だし、ある意味で憧れみたいなのはあるかもしれない。でもさ、たまにさ、たまにっていうか、どっちかっていうとそういう人の方が多いかもしれない。少なくとも僕の周りではね、根拠がない自信をめちゃくちゃ前に出してくる人いるでしょ。すっごい自信ありそうに言ってるけど、その自信はどこから来るの、この人っていうのがもう全然つかめない人。うん。口だけなのか、なんかテンションで乗り切るか、勢いだけとか、そんな感じの人。まあ、そういう人だからこそ、切り開ける道みたいなのはあると思うんだよね。我々ネガティブな人間には、無理かもしれない。でもさ、ネガティブな人間はよ、そんなに自信ないから、石橋を隅から隅まで叩いて渡るからね。大きいリスクは背負わないよ。うん。だから、長期的に見たら、ものすごくいい結果が出てくるのかもしれないね。ネガティブ強いね。うん。自信がないっていうのを強みに変えられたら負けないかもね。自信ある人に。それができたら苦労しないんだけどな。難しいな。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。